12ページ。教育環境関係。教育行政について、小中一貫教育制度化について。野本和幸議員質問。平成27年6月17日、参議院本会議にて可決され、学校教育法等の一部を改正する法律が公布され、平成28年4月1日から施行されます。市としてどのような計画で小中一貫教育を進めていくのか、その展望をお聞きいたします。教育庁答弁。これまで生徒指導に関する実質的な課題解決のために、小中連携推進協議会を各中学校区単位で開催し、生徒指導に関しての連携を図ってきました。今後は現在の各中学校区における共通の目標の設定、異年齢集団活動の充実、教員の相互協力体制の確立等、できることから具体的に取り組むとともに、平成23年4月に開校した施設一体型の練馬区立小中一貫教育校大泉桜学園、施設分離型の新座市立第三中学校区における小中一貫教育等近隣自治体の取り組みを参考にしていきます。財政面、人員配置等、すぐに解決できない課題もありますが、大きな成果が期待できる取り組みと捉えています。安積市の子どもたちに、より効果的な9年間の系統的な教育を推進するため、本市における小中一貫教育の実現に向けた取り組みを行いたいと思います。小学校、中学校の英語授業の状況と今後について。大橋正義議員質問。2020年、安積市でオリンピック・パラリンピックが開催されるが、それに伴い多くの外国人が安積に来ることが予想されます。小学低学年からの英語授業をどのように考えているのか、現状と今後はどうか。また、近隣市では小学1年生から取り組んでいるが、安積との学力、英語力の差が出てくるように思うが、どうですか。学校教育部長答弁。日頃の外国語活動、英語の授業の質を向上させることで、小学校外国語活動の目標であります、コミュニケーション能力の素地を養うこと等、中学校においては、コミュニケーション能力の基礎を養うこと等を目標とし、実践的な英語力の向上に取り組んでいます。小学校では学級担任と、中学校では教科担任と、チームティーチングをすることにより、児童・生徒の英語を聞く量、話す量の確保をするとともに、児童・生徒が教師と話す量を増やすことで、児童・生徒のコミュニケーション能力の伸びを確実に把握できるよう努めています。近隣市における授業実施時数や、指導助手の配置状況など、英語教育の状況を調査・研究しているところですが、教員一人一人の指導力の向上が、他市に負けない英語教育の第一歩と捉えています。今後においても、文部科学省の動向を踏まえ、児童・生徒の英語力の向上を図っていきます。中学生の武道必修化に伴う成果について、石原茂議員、質問。学校教育部長答弁。平成24年度より、中学校の保健体育で、武道が必修化され、現在市ではすべての中学校において柔道を実施しています。必修化も4年目を迎え、武道教育の成果としまして、柔道を通して受け身など身のこなし方をはじめとする技術を身につけ、体力向上を図ることができ、合わせて挨拶や立ち居振る舞いといった日本伝統の礼儀作法の習得ができることなどが挙げられます。さらに対人競技として相手を尊重すること、思いやりの心を育成することなど、日常生活にも直結した態度の育成につながるという成果も挙げられます。また、規範意識の希薄化が問題となっている今だからこそ、武道教育の意義や重要性が一層重要視されております。今後も武道教育を行うにあたり、武道本来の楽しさや喜びを味わわせるとともに、礼を重んじ、相手を尊重する心を育てる指導法の研究を推進してまいります。 13ページ。学校給食業務の一部民営化方針の問題点と今後を問う。田辺厚志議員、質問。市教育委員会は昨年8月から2回の検討会議で学校給食業務の一部民営化方針を決めましたが、議会には今年7月に決定文書を配布しただけです。議会軽視ではありませんか。民間委託では人件費のピンハネでしか利潤を生み出せません。現場で働く人たちをないがしろにしていませんか。学校教育部長答弁。検討経過について、正規職員の定年退職に伴い、学校給食の適切かつ円滑な運営に支障が出ることが想定されたことから、まずは教育委員会内に検討会議を設置しました。国の合理化推進の通知をもとに、今後の学校給食のあり方について、平成26年8月に検討を開始し、本年5月に教育委員会定例会、7月に学校給食運営審議会に最終報告をした後に、市議会の皆様のお手元に報告書を送付させていただいています。一般職非常勤職員について、7月16日に安積第5小学校、8月27日に安積第4小学校の一般職非常勤職員へ民間委託化を実施するに至った経緯、委託業務の内容、平成28年度の任用期間、また委託実施後の処遇については、委託業者との継続雇用について、市としては十分配慮して制度設計していきますという説明をさせていただきました。学校給食費について、斉藤博道議員、質問。給食費の負担についてどう考えているのですか。また、改定を考えているならば、どのような手順で、どのような額を検討しているのですか。学校教育部長答弁。学校給食費の考え方ですが、学校給食の実施に必要な施設整備の設備費、修繕費、人件費に関する経費は、設置者である市の負担、それ以外の経費である食材費については、受益者負担の考え方に基づいて、保護者に給食費として負担していただいています。給食費の無償化や一部の補助については、財政上の課題もあり、実施については難しいものと考えています。改定案、改定の時期については、学校給食運営審議会の諮問事項として、改定の有無、改定額、改定時期を検討いただいているところですが、金額については、物価上昇分を加味して、あくまでも例ですが、小学校は4200円、中学校は4800円として上げさせていただいている状況です。改定の時期については、年度の途中ではいろいろな難しい問題も発生することから、上げるとすれば、年度当初が望ましいという考え方についても伝えているところです。検討の審議会の委員に、小学校、中学校、それぞれの PTA から代表を審議会の委員としてお願いしています。